皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト、本日も BNI 東京港中央エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第283回は、BNI の北極星と題してお送りいたします。日本語版の第119回をご参照ください。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの時差を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それでは、大竹さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大竹さん、今、千葉県の君津にいらっしゃるということですけれども、この時期の夜ってどんな感じなんですか？
そうですね、もう9月に入るとですね、涼しい日も増えてきてですね、夜の風が少しだけ涼しくなってくるんですね。うちのあたりは街灯がほとんどないので、外に出ると星がよく見えます。
なるほど。北極星も見えますか？
はい、見えますね。北極星っていうのは、他の星が夜の間に少しずつ動いていく中で、ほとんど同じ場所から動かない星だと思うんですね。だから昔の人はこの星を頼りに海を渡ったり、山を歩いたりしたんだと思います。
確かにそうですよね。前回もまさにその北極星のお話でしたよね。北極星で庭を作ろうというところだったんですけども。
はい。前回は自分たちのチャプターがどんな庭を目指すのか、その方向を決めましょうという話でした。今日はそこから、一段引いてですね、BNI という組織そのものの北極星は何なのかということを扱っていきたいと思います。
はい。それが今回のテーマ、BNI の北極星ですね。今日はどんな方に向けたお話になりますでしょうか？
はい、BNI のビジョン、ミッションを言葉としては知っている。トレーニングでも聞いたし、暗唱もできると。だけど、毎週自分がやっている、ビジターさんの招待とか、リファーラル、とその言葉がどうつながっているのか正直考えたことがない、そういう方に向けてお話をしたいなと思っています。
なんかそういう方ってね、こう入会して1年ぐらい経って、活動が慣れてきて少し作業のようになってきた頃かもしれないですよね。まず BNI のビジョンとミッションを改めて確認していきましょうか。
はい。ポッドキャストの119回で大野さんが、BNI のビジョンとミッションというテーマでお話しされています。そこで大野さんは、ビジョンというのは、組織として将来ありたい状態や姿だとおっしゃっていました。完璧に達成できるかどうかはわからない大きな志。まさに北極星のように、目指す方向を示すものだと。
北極星っていう言葉はマイズナーさんも使われてましたよね。
そうでしたね。はい。そしてミッションは、そのビジョンを果たすために、今、何を具体的にするのか、何をするのか、誰のためにするのか。どうやってするか。この3つの質問でできているということでした。BNI のビジョンは、Changing the way the world of business。世界のビジネスのやり方を変える。ミッションは、メンバーがビジネスを増やすのを助けること。そして、リファーラルマーケティングプログラムを通じて、質の高い各分野のプロと長期的で有意義な関係を築く機会を提供すると続いています。理念がギバーズゲインということですね。
はい。ただ、ちょっと正直に申し上げますと、世界のビジネスのやり方を変えるって言われても、ちょっとスケールが大きすぎて、自分の毎週の活動とどうつながるのかピンとこないという方も多いと思うんですよね。
よくわかります。私も以前は立派な言葉だなというくらいにしか思っていませんでした。でも、ある時から、ビジョンの、ね、中で、一番大事なのは、この変えるという言葉なんじゃないかなと思うようになりました。
変えるですか。
はい。変えると言っているということは、裏を返せば、今のやり方には、課題があると。いうふうに思っているということなんじゃないかなと思うんですね。ビジョンというのは実は結構クリティカルというか批判的なところから生まれているものなんじゃないかなと思っています。今のやり方は嫌だとか、このままではいけないという思いが入っているんじゃないかなというふうに思います。ピーター・ティールという投資家はね、皆さんご存知でしょうか。ペイパルを創業して、Facebook や Airbnb にも初期に出資した人なんですけれども、この方が使う伝説の質問と言われているものがあります。
どんな質問なんですか？
世界の課題のうち、大多数の人はまだ認めていないけれども、あなたにとって重要な課題は何かという質問です。
まだ多くの人が問題だと思っていない問題ということですね。
そうですね。なんか分かりやすく言うと、SDGs の18番目はあなたにとって何ですか？みたいなね、質問だというふうに思います。まあ17個はみんなね、認識をしてるんだけれども、それ以外であなたが大事だと思ってるものって何なの？ということですね。このビジョンというのは、綺麗な言葉を選ぶ作業ではなくて、この、ピーター・ティールさんの質問に自分なりに答えることなんだというふうに思います。そして面白いのは、何と戦うのか。をはっきりしている組織ほど強いエネルギーを持つということだと思います。
戦う相手とはライバルということですか？
そうですね。はい。例えば、電気自動車の会社であれば、ライバルは他の自動車メーカーではなくて、化石燃料に依存する社会そのものだったりします。例えば、宿泊サービスであれば、自分の居場所だと感じられる場所が、狭い世界がライバルであって、すべての人がどこにいても居場所があると感じられる世界を目指していこうということですね。
ああ、なるほど。商品の直接的な競争相手ってことではなくて、社会のあり方が相手ってことですね。
そうなんですよね。そのライバルを目の前の同業他社とかに設定してしまうと、その小さくなってしまうと。そうではなくて、その変えたい世界の方に設定をすると、そこに向かうエネルギーが大きくなるということなんですね。私はドラゴンボール世代なんですけど、ドラゴンボールで孫悟空が、強い相手を見るとですね、俺ワクワクするぞって言いますよね。適切なライバルを設定することによって、大きなエネルギーが生まれるということです。
なるほど。今のはちょっと突っ込んでいいのかわからなかったんですけれども。では、BNI のライバルとは何ですか？
ビジョンにそのまま書いてあるんですけど、今のビジネスのやり方だと思います。もう少し具体的にすると、私はこういうことだと思っているんですが、例えば自分さえ良ければいいという、こう、エゴがぶつかり合うようなビジネスのやり方だったりとか、自分の事業を拡大するために、自分の大切な人の人生を犠牲にしてしまうようなビジネスのやり方だったりとか、その経営者から孤独な人が生まれてしまうようなビジネスのやり方だったりとか、周りの人にね、一生懸命貢献した人が報われないようなビジネスのやり方だったりとか、子供が早く大人になりたいというふうに思えないようなビジネスのやり方。そして最後にですね、人生を変えるような出会いが偶然に委ねられてしまっている。そんなビジネスのやり方。それが、私にとってのこのビジネスのやり方を変えるということなんじゃないかなと思っています。
なるほど。今みたいにこうお話ししていただくと、結構身に覚えのあるものも多いなと思ったんですよね。
そうですね。私自身もまた、まさにその中にいたんですけれども、まあ、ビジネスの場でね、行われる数字のその競争によって、たくさんの人が、I am not ですね。つまり私が私でない状態になってしまっていると思います。誰もが自分の正気を保つことで精一杯で、周りの人を気にかける余裕がなくなっていく状態。私はそういう場面もいくつも見てきましたし、自分もその中にいました。
大竹さんはその後ご自身で事業を始められているじゃないですか。環境が変わればそこから自由になれたんですか？
それがそうでもなかったんですよね。独立したばかりの頃は、まあ、人と会うときに無意識にまあ計算をしていました。この人と会って自分に何かメリットはあるだろうか。自分の損得だけを物差しにして、人とのつながりの価値を打算的に決めていました。
ということは、大竹さんご自身もそのやり方の側にいらっしゃったということですね。
そうですね。だから今日のお話は、どっかの誰かが悪いという話では全くないんです。私も含めて、みんながそのやり方の中で生きてきたということだというふうに思います。
ここでちょっと一つ私から素朴な疑問をお聞きしてもいいでしょうか。今は、例えば、Google とか Amazon とか、あとは、AI とかで、検索すると大抵のものやサービスって見つかりますよね。私たちはなぜこうわざわざリファーラルという手間のかかるやり方で届けてるんでしょうか？
はい、とても大事な問いだというふうに思います。実際ですね、ビジネスで効率だけを求めるのであれば、リファーラルは必要ないという意見もあるんじゃないかなというふうに思うんですね。検索した方が手っ取り早いということですね。ただ、私はですね、まあ、スマートフォンで SNS の広告が出てきてですね、ため息をつくことがあります。出てくる広告は、まあ、大体ですね、薄毛治療とマッチングアプリばかりなんですよね。
なるほど。ちょっと何とも言えない気持ちになりますね。
まあ実際ちょっと嫌な気持ちになりますね。 でも寂しい気持ちにもなるんです。この広告の元になるデータはね、どんどん多分蓄積されていっていて、狙った人により的確に届くように、パーソナライズされています。技術としては、すごいことだなと思います。でも、どこまで行ってもそれは、私のためをもって提案されたものではありません。私が今どんな気持ちで生きているのか、過去にどんな挫折があって、これからどんな希望を持っているのか、どんな目標があるのか、そこを気にかけてくれているわけではないんです。
精度は高いんだけど、気にかけてもらえてるっていう感じではないということですね。
そうですね。でも、リファーラルは違います。私のことを理解してくれている人が、私のことを気にかけてくれて、届けてくれたものです。そこには感情的なつながりがあって、ぬくもりがあります。ワイスナー博士は、BNI のことをビジネスに感情を吹き込んだ組織だと言っています。私はこれを目に見える成果や効率ばかりを追い求めるビジネスのやり方から、目に見えないお互いの感情や関係性を大切にするビジネスのやり方にしていこうという意味だと理解をしています。
確かに大事ですよね。では、世界のビジネスのやり方を変えるというのは、具体的にはどんな世界に変えるということなんでしょうか？
はい。先ほどのドラゴンボールにね、例えてみるとなんですけども、例えばカメハメハというね、技があるんですけど、これは自分の力を貯めて自分一人で打つ技ですよね。だからより大きなカメハメハを打てる人が、勝利するということですね。今のビジネスのやり方はこれに近いんじゃないかなというふうに思います。自分の力をどこまで大きくできるか、どれだけ鋭く打つことができるか、その大きさを競い合っている。それに対して、元気玉という技があります。元気玉は自分の力だけでは足りないので、周りの人たちから少しずつ元気を分けてもらって、それを一つに集めて放つ技なんですね。一人では絶対に作れないものです。私はこの世界のビジネスのやり方を変えるというのは、カメハメハの大きさを競い合う世界から元気玉を送り合う世界に変えるということだと思っています。
なるほど。すごくわかりやすい例ですね。個人的にちょっとカメハメハも何か来るかなと思ったんですけども、真似がね。ということで、分けてもらうっていうところではなくて、送り合うっていうことが大事ってことですね。
そうですね。そこは大事なところだと思います。もらうだけでは元気玉にはならないと思います。自分の周りの人を気にかけて行動する。そうすると、そこに感謝が生まれますよね。その感謝を受け取った人がまた別の誰かのために行動する。感謝を恩送りしていくということです。
それでもなんか一人分の元気ではちょっとちっちゃくなっちゃいますよね。
そうですよね。だから私たちは、このチャプターとか、そのリージョンっていうね、そういった単位でより多くの人から少しずつその元気を集めようとしているというふうに思います。
なるほど。ここまで伺って、私自身もすごくなんか腑に落ちたというか納得があったんですけど、一方でちょっと正直な疑問も残ってます。それは世界のビジネスのやり方を変えるっていうのはやっぱりちょっと大きすぎて、例えば明日の朝自分が何をすればいいかが変わるっていうと、そこまではないような気もしてるんですよね。
そうですね。おっしゃる通りだと思います。ここは正直にお話した方がいいところだと思うんですけども、前回ね、もう話に出ましたけれども、ビジョンというのは解像度を上げると、なかなかその賛同できない人も出てきますし、ふわっとさせすぎてしまうと、誰も強い関心を持たない、諸刃の剣だと思います。世界のビジネスのやり方を変えるという言葉は、そんな反対する人はいないのかなと思うんですけれども、そのままでは月曜日の朝の行動は何も変わらないということですよね。
反対されないけど、行動も変わらないと。
だからこの大きな北極星を自分の言葉に翻訳する必要があるんだというふうに思います。毎週のリファールの一件一件や、ビジターさんへのお声掛け一つ一つというのは、正直に言えば、とてもね、その地味な作業のように、見えるかもしれません。それで世界が変わるとはなかなか思えない。でも、なぜ自分はこの一つ一つの行動をしているのか、その先にある何を変えようとしているのか、それを知っているかどうかで同じ一件の意味が、まるで変わってくると思うんですね。
戦う理由を知っているかどうかなんですよね。
そう思います。それからもう一つだけ。うまくいき始めた時ほど、 これは自分の力で成し遂げたことだと思いたくなるものなんですけれども、私はその感謝と謙虚さというものが私たちの理念であるギバーズゲインを支えている土台だというふうに思っています。元気玉は分けてもらっていることを忘れた瞬間に集まらなくなってしまうと思います。
ありがとうございます。それでは聞いてくださっている皆さんが明日から何か一つ始めるとしたらどこからがいいでしょうか？
はい、二つお伝えしたいと思います。一つ目は、自分にとってのライバルって誰なんだろうかということです。BNI のライバルは、今のビジネスのやり方でした。では、自分の事業にとってのライバルは何なのか。競合他社の名前ではなくて、変えたい世界の方を書き出してみていただきたいと思います。その上で、自分の5年後、自分のビジョンが実現したとき、私たちとビジネスのやり方はどう変わっているだろうか。と問いかけてみると。
それはチャプターの皆さんと一緒に考えてもいい問いですね。
そうですね。はい。ワントゥーの時にお互いに聞き合ってみてもいいと思います。その方がね、お互いが本当に大事にしていることが見えてくるんじゃないかなと思います。そして二つ目は、いつも通りのことなんですけれども、毎週ギバーズゲインを実践する。関わる人のためにリファーラルを届ける、ビジターの方をお招きするということです。
先ほどの地味な一件ってやつですね。
はい。ただ、今日からは、元気玉を一粒送る行為だと思ってやっていただけたらと思うんですね。地味ですけれども、まあ、それがね、とても大切なことだというふうに思います。
はい、ありがとうございます。それではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、大竹さんからメンバーの皆さんへメッセージはありますか？
はい。以前、子供たちに早く大人になりたいですかと聞いた調査を見たことがあります。なりたいと答えた子は半分ほどでした。しかしその理由として多かったのは、スマホを自由に使えるからだったんですね。
大人になりたい理由がスマホだったんですね。
そうですね。私はこれした時に少し寂しい気持ちになったんですね。子供たちから見て大人が働いている姿はあまり魅力的に映ってないのかもしれないなというふうに思いました。でもこれは裏を返せば私たちの手の中にあることだと思います。私たちがビジネスの場で奪い合いではなく助け合いをする。その姿を子供たちが見て、早く大人になって自分も誰かの役に立ちたいと思える。そういう社会に変えていくことはできるはずなんだと思います。そしてもう一つ、人生を変えるような出会いが今は偶然に委ねられています。たまたま隣の席に座った人、たまたま紹介された人。それで人生が変わることがある。私はその偶然を意図して作れるようにしていきたいと思っています。必然に変えていきたいというふうに思っています。人生を変えるリファールを全ての人に。これが私にとっての北極星です。BNI の北極星は世界のビジネスのやり方を変える。そこに向かうための道具がリファールマーケティングという仕組みで、その土台にあるのがギバーズゲインという理念です。毎週の一件一件は本当に小さな一粒かもしれません。でもその一粒が集まった時にしか元気玉は跳ねてないんだというふうに思います。
はい。大竹さん、素敵なお話、とても大事なお話をありがとうございました。今日のお話を伺って私は変えるという言葉の重さを改めて感じました。BNI のビジョンっていうのは綺麗な標語に聞こえるけど、そういうことではなくて、今のビジネスのやり方はこのままじゃいけないんだっていうはっきりとした意思表示だというふうにも置き換えられますね。改めましてありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか？皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければインスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていければと思っています。それでは次回もオフィシャルビーエヌアイポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!